皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。2010年も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組は例年より早く1月2日からバーゲンの始まったマドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。皆さんお元気で新しい年を迎えられたでしょうか。私はといえば、元気なのは本当に元気なんですけれども、年末からね、スウェグラ、義理の母ですねがバルセロナから遊びに来ていたので、なんだかねあんまりのんびりできないお正月となりました。でその義理の母も、先週の土曜日1月9日の日にバルセロナへと戻っていったので、今ほっと一息つくとともに慌てて収録をしているところです。冒頭でね、例年より早く1月2日からバーゲンが始まったと言ったんですけれども、例年だとバーゲンの開始は1月7日です。というのは1月6日がディア・デ・レジェスといって、聖書に出てくるね、東方の王様がイエス・キリストの誕生を祝って贈り物をしたというエピソードにちなんだ祝日なんですけれども、その翌日からバーゲンっていう風になってるんですね。ただスペインは去年がひどい不況で物が売れなかったんですね。そんなこともあって、まあ、少しでもね売り上げを上げようということで、一部の都市では1月2日からとバーゲンが繰り上がっています。まだね私はあんまり見に行ってないんですけれども、バーゲンもねだんだん時間が経つによって値段がどんどん下がっていくので、そこでの時期をね狙おうかななんて思ったりしています。まあ、もっともね、時期が経てば経つほど残ってるものは売れ残りということになるんで、あんまりねいいものがないことも多いんですけれども、まあ、私の場合幸いスペイン人の普通サイズよりは若干小さめなので、なんかね掘り出し物があればいいななんていうふうに思っています。ということで、前置きが長くなったんですけれども、早速レッスンに入っていきます。2010年最初の配信となる第45課は不定形容詞と不定代名詞について取り上げてみることにしました。この不定形容詞と不定代名詞、今までの例文の中にも何回か出てきたので、もうねわざわざ説明するまでもないかという気もするんですけれども、まあ、一応ここでまとめておきます。で、不定形容詞っていうのはアルグン、アルグナ、あるいくらかのという不特定であるという意味を含んだ形容詞です。それに対して全く反対の意味のニングン、ニングナ、一つの何々もないという形容詞があります。それではまずアルグン、アルグナの方から例文を使って見ていきます。
Algún día me gustaría ir al Museo del Prado.
いつかプラド美術館に行ってみたい。このアルグンディアのところなんですけれども、代わりにウンディアを使うこともできます。この違いなんですけれども、アルグンディアというのは未来のことにしか使われないんですね。それに対してウンディアは過去のある日というようなことでも使うことができます。2番目の例文。
¿Has perdido tu paraguas alguna vez?
今までに傘をなくしたことがある。で、ベスっていうのは貝という意味で、アルグナベスっていうとある貝っていうことなんですけれども、2つ合わせて今までにという言い回しになります。お気づきかと思うんですけれども、不定形容詞の場合は後に来る名詞と性と数の一致をさせなければなりません。3番目の例文。
Algunos amigos ya están casados.
何人かの友達はもう結婚している。そして、最後の例文。
¿Tienes algunas monedas?
小銭持ってる？特に説明はいらないかと思います。引き続いて、ニングン、ニングナを使った例文です。
No quiero subir al avión bajo ningún motivo.
どんな理由でも飛行機には乗りたくない。
No me gusta ninguna camisa de esta tienda.
この店のシャツはどれも好きじゃない。文法書には、ニングノス、ニングナスという複数形も出ている場合もあるかと思うんですけれども、何もないものが複数っていうのは考えてみるとちょっと変なことだし、実際問題単数で使われることが多いので、ここでは複数の例文はやりません。続いて、不定代名詞をやります。まず人を表すもの、誰かという意味のアルギエン、これはさっきの不定形容詞を使うとアルグナペルソナと同じになります。でそれに対してナディエ、誰も何々ない、これも 不定形容詞を使えば人具なペルソナというふうになります。続いて、物を表すアルゴ、何か、それに対して何も何々ないがナダ、3つ目が人または物を表すアルグノ、誰か、幾人か、どれか、いくつかという意味になります。それに対して人具の、誰も一つもないという意味です。それではまず最初にアルギエンとナディエを使った例文を見ていきます。
¿Alguien puede venir conmigo?
Nadie quiere ir con usted.
¿Alguien puede venir conmigo?
誰か私と一緒に来てくれますか? Nadie quiere ir con usted. 誰もあなたと一緒に行きたくありません。 ¿Alguien me llamó?
Nadie. Sí, alguien te llamó, pero no dijo su nombre.
¿Alguien me llamó?誰か私に電話してきた?
Nadie.
誰も?
Sí, alguien te llamó, pero no dijo su nombre.
うん、誰か君に電話してきたけれど、名前を言わなかったよ。続いて、アルゴとナダを使った例文です。
Quiero comer algo.
No tenemos nada.
Quiero comer algo.
何か食べたいな。No tenemos nada. 何もないよ。¿Tienes algo que decir?
Sí, tengo mucho que decir, pero no puedo expresarlo bien. No, no tengo nada que decir.
¿Tienes algo que decir? 言いたいことがある?
Sí, tengo mucho que decir, pero no puedo expresarlo bien.
うん、たくさんあるけどうまく言い表せない。
No.No tengo nada que decir.
いや、何もない。
¿Te ha ocurrido algo interesante hoy?
No, ha sido un día normal. No me ha pasado nada interesante.
¿Te ha ocurrido algo interesante hoy?
今日何か面白いことがあった? No, ha sido un día normal. 平凡な一日だったわ。No me ha pasado nada interesante.面白いことなんて起こらなかった。引き続きアルグノとニングノなんですけれども、このアルグノとニングノの場合は前提として複数あるうちのいくつかというような概念が含まれます。
¿Alguno de estos platos lleva queso?
No, ninguno lleva queso.
¿Alguno de estos platos lleva queso?
これらの料理のどれかにチーズが入ってますか?No, ninguno lleva queso. いいえ、どれにも入ってません。料理の中に何かが入っているなんていう時には、動詞はジェバールが使われることが多いです。
Los japoneses saben hablar inglés?
Algunos lo hablan bien, pero la mayoría no sabe.
Los japoneses saben hablar inglés?
日本人は英語を話せる? Algunos lo hablan bien.Pero la mayoría no sabe. 話せる人もいるけど、大多数は話せないわ。saber の後に動詞の不定詞を持ってくると、何々することができるという意味になります。
¿Te gustan los cuadros de Picasso?
No, no me gusta ninguno.
¿Te gustan los cuadros de Picasso?
Picasso の絵は好き? No, no me gusta ninguno. どれも好きじゃないわ。ということで、不定代名詞を使った例文をいろいろ見てきたんですけれども、最後に否定語を使った場合の構文について少しまとめておきます。この場合の否定語と言っているのは、ナディエとかナダとか最初からその言葉の中に否定の意味を含んでいる言葉を指しているんですけれども、これらの言葉を使う文では動詞の前にこの否定語を置く場合はのが必要なくなるんですけれども、動詞の後に置く場合は NO をつけなければなりません。そして NO を使っても英語と違って二重否定とはならず、むしろ強調されるような形になります。具体的に例文を挙げて言うと、誰も私のことを好きじゃない。
Nadie me quiere。
これは動詞より前に Nadie が出てくるパターン。これの語順を変えると
No me quiere nadie
というふうになります。 念のためもう一つ。宝くじが当たったことがない。
Ninguna vez me ha tocado la lotería。
これも動詞より前に否定語が来ている例。そして語順を変えると。
No me ha tocado la lotería ninguna vez。
というふうになります。ということで、今日は不定形容詞と不定代名詞を見てきたんですけれども、お分かりいただけたでしょうか。こういう場合はどうしたらいいのかとか、ここのところがよくわからない、なんていうご質問がありましたら、どうぞご遠慮なくメールフォームやコメント欄からお寄せください。ミクシーを使ってらっしゃる方は、ミクシーのメッセージやコミュニティを通してでも受け付けています。さて、去年はね、この後にワンポイント発音レッスンというのをやってきたんですけれども、L と R、いい加減何回もやったし、実際問題として、その単語自体の音がどっちかわからなかったとしても、普通は会話の中では文脈で判断できることがほとんどなんですね。それなんで、もうね、いいかなという気がするので、ワンポイント発音レッスンは終了することにしました。もしね、何かご要望がありましたら、ぜひお寄せください。ということで、今日のレッスンはこれで終わりにしたいと思います。単語のスペリングなどをお知りになりたい方は、さらっとスペイン語配信元の方から飛んでいけるテキストブログをご参照ください。そして、まだちょっと早いんですけれども、今年の構想として、さらっとスペイン語ドスは第60課で終了したいと思っています。それまでにね、基本的な文法事項は全て押さえるつもりで計画を立てているところなんですけれども、残るところあと15課、多分4ヶ月ぐらいなのかなと思ってるんですけれども、頑張っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それで、その終了後のことなんですけれども、どうするかについては、3つばかりね、今考えていることがあります。ただ、まだ先のことなので、もうちょっとね、自分の中ではっきりね、方針が決まったら、また番組の中でお知らせしていきたいと思いますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週第46課でお会いしましょう。アスタラプロキシマ、アディオス。